テックストリート。
エンターテックストリート。音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジェリストの山口隆一です。このポッドキャストは、ラジオトークアプリから、Spotify、Apple Music などにも配信しています。YouTube でも聴けるようにしてますので、今、あなたがお聞きになっているサービスで、ブックバックをお願いします。エンターテインメント&テクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくプログラム、毎週月曜日更新です。今日もお付き合いください。だいぶ秋らしくなりましたね。ちょっと季節の変わり目なので、体調いかがですか？僕は先週はですね、沖縄でミュージックレンフェスティバルという、僕が一昨年からプログラムダイレクターをやっている、イベントがあるんですが、そこでオープンレクチャー、ミュージックレンオープンレクチャー2025というところで、第1回はちょっとコロナになっちゃったんで、行けなくてオンラインでやらせてもらって、第2回、アーティストのセルフマネージメントとキャリア設計、長期的視点での活動設計、個人での管理業務の基本っていうような、内容でお話をさせていただきました。DIY のアーティストをきちっとビジネス目線で、プロのマネジメント目線で、ノウハウというか、まずマインドセットとノウハウを、で、その実際に業界で行われていることとグラデーションでつながるような形で、ノウハウを伝えるっていうのはあんまりないことかなと思って、それちょっとそろそろしっかり言語化しとく時期だなと思って、まとめてみたんですが、やり出すと結構難しくて、どこまで90分でお伝えできたかなっていうのがちょっと気になっているんですが、今回の資料をまとめて一回ノートに出してみようかなというふうに思っています。セルフマネジメントね、アーティストが。で、もちろん全部一人でやる必要はなくて、活動の状況に応じていろんなところに、委ねていくわけですけど、やっぱり基本はもう自分で全部何が行われてるかっていうのを把握してるってことは大事だなと思って、なんかそこの、考え方とか知識、知見をちゃんとお伝えしていく役割を果たしたいなと思ってます。それからミュージックレンフェスティバル10月10日に第2弾ラインナップを発表しました。もう今回選ぶのが10倍ぐらいなんですよね。なんでやっぱり量が増えるとアーティストのなんか質も上がってきていて、すごいいいアーティストがいっぱいいるなーって、見てて思います。で、2025でも行ったアジアソングライティングキャンプっていう、海外のアーティストと日本のクリエイターが日本のマーケットを意識して楽曲作ってみましょうという、ソングライティングキャンプもやります。で、それのクリエイター募集も始まりましたので、我こそは、作曲家の方はぜひ応募していただければというふうに思います。で、その後、沖縄から神戸に移動しました。で、神戸空港初めて降りたんですけど、素晴らしいですね。びっくりしました。便利で。でも、空港がそんなに大きくないっていうのもあるんでしょうけど、もう出たら目の前にポートライナーってモノレールがあって、めちゃくちゃ便利ですね。しかも、すごく美しくて、神戸ってもともとこう山と海が割とコンパクトにまとまって綺麗な街だと思うんですけど、それをね、埋め立てた海岸とかから三宮っていう神戸の中心地に、18分って言ってたかな、スッと行く。で、その景色も最高なんですよね。僕多分人生で、100は言い過ぎかな、50以上は空港行ったことあると思うんですよ、世界中で。100台行ってるかな。でも僕の人生史上最もなんか素敵な空港と神戸空港を認定させていただきました。なんかもっと騒がれてもいいんじゃないかな。あそこから来たのね。で、国際空港化してるんで、アジアからもね、飛んでるみたいだし、あそこから日本にアクセスしたらすごく印象いいだろうなというふうに思います。僕はちょっと今羽田近くないんでね、東京から行くときは神戸空港っていう選択肢よりは新幹線になっちゃうんですけど、なんか神戸空港また使いたいなというふうに思いました。ということで、神戸コーリング。もうずっとね、姉妹都市バルセロナでやってるソナーと連携しながら、テクノロジーとクリエイティブと音楽とアートと、みたいなことをテーマでやろうっていうのの、まあ、プロトタイプを一日やりました。面白いものはできたんじゃないかなというふうに思うんですが、サウンドローっていう日本のAI 作曲ツールのスタートアップの楠木くんと浅田祐介と3人で登壇し、AI と、音楽の関係を話したり。あとは日本画家の林樹里さんの展覧会をやって、そこで浅田祐介の音楽とコラボレーションしたライブペインティングに、 スプリング8っていう神戸にある世界最高性能の大型放射光施設の光学顕微鏡による和紙の撮影を絡めるっていう。なかなかチャレンジングな。でも、ものすごいその、超細密顕微鏡で見た映像って面白いっていうか、すごいアートっぽいんですよね。ここなんかもっと掘り下げて、広げていきたいなというふうに思いました。で、今回イベントの全体プロデュースが、僕らミュージック 2.0 の仲間である瀬戸勝幸のプロデュースだったんですけど、やっぱり立体音響が随所に入っていて、すごくなんか未来感というかあるなぁと思いましたし、ソニーの360リアルオーディオっていうヘッドホンも、展示していただいて体験したんですけど、これだと本当にそのイマーシブっていう意味がわかるなっていう。スピーカーの数を 5.1 とか 7.1 って増やしていくんじゃなくて、スピーカー拠点じゃなくてオブジェクトって言い方するみたいなんですけど、で、自由度の高い、本当に360度でやれるっていうね。で、それのソニーのナンバーワンのエンジニアである知念さんのセミナーが、むちゃくちゃ勉強になりました。ちょっとこのね、今立体音響とか 3D とかイマーシブオーディオとかいろんな言い方しますけど、ここ始まったなって、これを前提にした表現っていうのはすごく新しい表現になると思うんで、まあそのね、ソナー、バルセロナとの連携も含めて、これからちょっと本格的に立体音響を活かしていく、クリエイティブに活かしていくってことを、やっていきたいなというふうに、思って、改めて思いました。総括もしますし、ちょっと来年以降の計画、これからまとめていくんで、ぜひ皆様といろんな方いらしていただいてね、どうもご来場いただいた方、東京からもいらしていただいてありがとうございました。一緒に何かやっていければなというふうに思ってます。なんかそんな中でね、チャット GPT と Spotify が連携したっていうニュースがあって、これ結構大事件かもしれないなと。音楽ストリーミングサービスってね、もう始まって10年以上経つわけですけど、ずっとテーマがミュージックディスカバリー、ユーザーと音楽、適切な音楽っていうのかな、欲しい音楽に出会いを演出するってことだったんですけど、チャット GPT としっかり連携するっていうのがもしかしたらそのミュージックディスカバリーの一つの答えになるかもしれないですね。っていう、ああ、なるほど。面白いなと思ったし、結構早いなっていうことを改めて思う。ニュースでした。ちょっと今週忙しくて僕がピックアップしたニュースはチャット GPT かける Spotify だけだったんですけど、なんでそんなことで、あと先週ね、このエンターテックスイートお休みさせていただいたのは、実はですね、父が10月3日の金曜日に亡くなったんですよ。で、もう86なんてね、大往生なんですけれども、まあ、母親も認知がちょっと進んできたんで、東京と、あと、立品の別荘と2拠点で、行き来しながら、夏は涼しいところで、みたいな感じで、二人で暮らしてたんですけど、そろそろちょっと厳しいんじゃんって話をして、で、施設に二人で入るっていうことにしようっていうふうに、今年の夏になって、で、その別荘ならね、大好きな立品で、いい施設が見つかったんで、そこに入ろうということになって、東京に戻って、荷造りしたり、まあ、いろんなね、病院変わるとか、住民票移すとかいろんな手続きをしてたら、引っ越しの前日の夜に風呂場で亡くなるっていうね。なんか、こんなドラマみたいなことあんだなと思いましたが、まあ、僕は本当に学生時代、10代の頃は本当にやりたいことを好き勝手な人生をね、生きさせてもらって、まあ、ある意味親不孝の塊みたいな長男だったんですけど、まあ、この4、5年ね、ちょっと病気がいろいろ父母ともにあったりとか、まあもう施設に入った方がいいんじゃないかっていうことも考えて話をしたりとかして、随分、コミュニケーションを取る機会がありました。特にこの3ヶ月ぐらいは随分、父親とも深い話をしてね、まだ死ぬとは思ってなかったんで、これからの人生で残りもっと楽しんで QOL、クオリティオブライフを上げていこうよって話をするためにいろいろ子供の頃の話とかね、なんかしてたんですけど、なんか、うん、ちょっとだけね、親孝行したい時には親はなしって言うけど、まだギリ存命中に少しだけね、親孝行の真似事みたいなことできたかなと思って、まあこういうのはね、あ、もう十分やりましたってことはないんで、もちろん心残りはたくさんあるんですけど、まあなんかありがたい運命だったなと、神様の配在に、感謝しながら、まあ静かに悲しみを受け止めるという時間にさせて、いただいています。で、まあね、ちょっと仕事は待っててくれないんで、いろいろ皆様、仕事の仲間にはご迷惑をおかけしたんですが、本当に、 優しくサポートしてくださって、非常にありがたかったですね。あの、妻も、妹夫婦もね、すごく助けてくれて。なんかこんな経験がね、あると一つまた、大人になったって、いい歳して60過ぎて何言ってんだって感じですけど、なんか一つ大人になったなと。でね、あの、風呂場で亡くなって病院じゃないと、警察が検体書っていう死亡証明書書いてくれるんだなとか、知らないことまだまだ世の中にはあるなと思いながら。なんか落ち着いたらね、自分の、なんか、父の人生みたいなことも含めてノートに書きたいなと思って、ちょっとしんみりしています。ただしんみりもすらなくて、今週末は、韓国のソウルで、ザンガリフェスティバルってご招待いただいて、行ってまいります、週末。まあ、ミュージックレーンフェスティバルつながりで、行くんですけど、韓国ね、10年ぶりぐらいかな、すごい久しぶりなんで、まあ、ちょっと楽しみなんですよね。で、あの、このエンターテックストリートは、韓国で撮って帰ってくるか、帰ってきてから撮るか、ちょうど月曜日帰国なんでまだ決めてないのですが、やっぱりアジアを中心とした海外の音楽関係者いっぱい、あの、集まってるみたいですし、こう、なので交流したいなと思うし、まあ、ライブもね、いろんなアーティストも見るっていうのが、まあ、ライブ見に来てくださいって招待していただいてるんで、3日間ライブ見まくるっていうね、そんな、週末を過ごしているふうに思っております。では、あの、韓国からか、韓国帰国早々か、来週また皆さんにお耳にかけると思っております。では、ありませよ。カムサミダー。See you next week.